ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、この番組は毎週木曜日に山田放送で生放送終えて、3時間半の昼の生放送終えた後、浜松町まで戻ってきて、浜松町ってやっぱ何もないって思われてるね、やっぱ。いや、ちょっと諸君にはね、もうその嫌なね、ちょっとことになるけども、僕今日これの前に東京 FM さんの方で、まあ、ちょっとしたコンテンツが始まったもんですから、そっちの収録をやってきたもんでね、その後、まあ、浜マッチョ文化放送ということで、なんか汚ねえとこに行くんだなと思いながら、やっぱ向こうはもうおしゃれやから、ちょっとやっぱ半蔵門やから、東京 FM おしゃれやから、もう薄暗いとこやから、うん、間接照明、原稿も間接照明で読まなあかんから全部、おしゃれな綺麗なところでやって、その後浜松町、いや独居房みたいなところね、なんか嫌やなとね、だからアニメサイコパスで言うたら警察に飼われてる方のね、なんか普段は刑務所におるけどもみたいな、仕事する時だけ外出てみたいなね、また独居房に戻らなあかんわと思って来たんですけども、今日は七下ということで、はい、まあまあマシな、
比較的快適な、
だからまあ普段から声優どもがキャッキャ言うてるところですね。
もう、
はい、今日なんか聞いた、隣のスタジオで若い男の声優2人がラジオの収録で手押し相撲をやってるらしいですよ。
楽しそうで何よりです、
ね、いいですよね、うん、手押し相撲でラジオの収録いいですよね。喋んなくていいんだから、
一番面白いんですから。
叫んでる間にね、こう収録の時間も経つし、うん、いいですよね。なんでうちも手押し相撲しないのかとい う, もうそのアイデアがないのがもう致命的に無能です、本当にうの T さん、
ちょっと欲しいです。
なぜ10年間もやってきて僕に今日は手押し相撲でいきましょうと一言も言えなかったのかこれがね、もう問題ですよ、やっぱり、うん、ちょっと反省していただきたい。だからなんとか、わかりませんよ、もう多分3月いっぱいでぐらいで終わるんでしょうけども、この番組は、もし万が一4月を超えたならば、はい、第1回はやっぱ手押し相撲スペシャルですよね、いや助かるわそれ。だってくそーもう1回とか言うてる間に30分40分経つんやろ、ものすごくカロリー低くてええやんね、
ちょっと考えました。
まあなんで今日はだからごめんなさいね、まあ皆さんには関係ないことなんですが、木曜山梨終わり収録ではなく、はい、火曜日に収録しておる。
まあでもコンディションがいい可能性はあります
。いやまあまあまあ、はい、この前にね、はい、おしゃれなところで4本撮りしてきてますから
TOD みたいな。
今日はね、喋るんですよ、だからこれの前に4本撮りしかもそれは15分ぐらい、1本15分ぐらいでいいですみたいな、ちょっとミニ番組なのに1本につきほぼ30分喋ってたというね、気がついたら、ほんでその後、半蔵門線と大江戸線を乗り継いで大門浜松町に来たわけですね、そしたらですよ、なんかやっぱこう2019年今年やっぱ去年それぞれみんなそれなりに頑張りましたもんね、自分なりに。やっぱりまあ僕だけかもしれませんけども、結果を出したという意味で言えばね、まあ結果を出せなきゃどんだけ頑張っても意味がないわけだから、まあそういう意味では僕しかまあ頑張ってないのかもしれませんけども、待遇が良くなりました、これ、びっくりしました。僕スタ七スタだっつって聞いてて、マネージャーと二人七スタに訪れて、このブースの中に入って座ったら、なんとテーブルの上にサンドウィッチ、サンドウィッチーズですね、複数形
ケータリング
が、まあまあ確かにその辺のコンビニで売ってるタイプの、まあまあまあまあちょっとしょうもなめなねパン屋さんのやつじゃないのよね、うん、バゲットみたいなのに挟まれてるタイプの全粒粉みたいなやつじゃないのよね、いわゆるコンビニのだけども、コンビニのサンドイッチが4つも置いてあって、これどうしたの宇野 D と、うん、ね、もう先んじて来てた宇野 D さんに聞いたらですね、としみつ P が置いていったという、
そっと
ね、そっと置いて、うん、何も言わずに、恩着せがましいことは何も言わずに、うん、よかったら召し上がってくださいというね、 で、としみつぴは今何してるかというと、このスタジオにいませんから、まあ、ゴールデンラジオ今やってますからね、収録時点で言うと、そっちで球を振ってると。で、代わりにサンドイッチを置いていったと。そうそうそう、もうだからもう言ってたのが、もう本当に我々はなんて言うんでしょうね、キャバ嬢のお母さんが大黒柱の貧乏な家の子みたいなね、なんか、うん、これでも食べときなみたいな、あ、同伴同伴みたいなね、なんか、お母さんは忙しいから、は
い、
もう一人で家計を支えてるから、もうコンビニのサンドイッチでも食べときなみたいな感じで、まんまとうの T うの D、 僕と3人ともサンドイッチを
ハフハフ
むしゃむしゃむしゃむしゃ食べましたからね、
あっという間に
本番前に小腹が空いててちょうどいいやという、
はい、これは最高ですね、
これがルネラジなんだというねことでございますけどもね、たまにはなんか本当のパン屋さんのやつをね、なんか一口サイズにね、女性のスタッフが切り分けてくれてみたいな、女性のスタッフとか言ったらダメなんですこれ、それも差別ですか、
敏感すぎますよ敏感すぎる、
最近やっぱりその界隈の人と会うことが多いから敏感になっちゃって、なんで女性が切ると決めてるのっていうね、この決めつけ、
自然でいいですか、
でしかもなんせ今日はこの後小島恵子に会うわけですからねキラキラモンスターの怒られる、絶対怒られるこれは
頂点みたい
じゃないですか、いやだから今日たまたまその中年男ルネサンス去年出しました対談本、はい、あれの発売イベントで八重洲の本屋さんでねイベントをやるんですけども、田中先生と僕とトークゲストに小島恵子さんっていう、まあ、この田中先生が仕事したことあるつてで読んだんでしょうけどね、ほんで今日これの後がそれなんですけど、昨日ちょうどなんとなくヤフーとかのニュースを見てたら小島恵子さんの記事やと思うんですけども、めんどくさいおばさんいじりは飽き飽きだみたいなことが書いてあって、それ見てめんどくせえなと思いましたけどもねだからおばさんじゃないですよ、めんどくさい人間だなとは思いましたけど、でやっぱおばさんはまずいですねこれは、やっぱり、
う
ん、それはもうお笑い界でも去年からおばさんっていうのもこれは本当に禁句になってますので、よほどの地位がないと言えない言葉になっちゃいましたんでね、いろいろと敏感だなということでございますけども、メールを一つ二つ読んでおきましょう、あこれがいいですね、はい、東京都ラジオネーム白熊猫という、主婦なんです、男爵さん、宇野さん、その他スタッフの方々こんばんはと、男爵さんにはどうでもいい話だとは思いますが、はい、先日男の子を出産しました、いやまあまあちょっと僕のこと なんだと思ってるんですかねえ、まあ、愛するリスナーがですよ、ね、男の子子供を産んだとなったらそれはね、まあまあ半笑いで見るぐらいの半笑いにはなりますよね、おめでたい話ですよ、親戚等に写真を送り続けた結果、あ生まれたよっていうね、かわいいよという結果、スマホの通信制限に引っかかったため、まあこの辺がどうでもいいですよね、逆に授乳等で寝てはいけない時間に昔のルネラジを聞いていますって、去年のルネラジを聞きながら春に八重洲で行われた男爵さんの、まさに八重洲で行われたという、今日まさにまた今日もあるんですけども、うん、で春に八重洲で行われた男爵さんの本、僕春には八重洲に行くんですか、じゃあ俺いつも年明けた春には八重洲に行って何かしらのイベントをやるという人になっちゃいましたけども、男爵さんの本の出版イベントの時にはつわりの真っ最中だったなとか、ツイッターの一発や帯の企画の時はただでさえ暑いのに妊婦で余計しんどかったなとか、うん、妬み男も行きたかったけど会場が喫煙可能なロフトだったからお腹の子のために泣く泣く諦めたなとか、いや来なくていいですよ大きなお腹を抱えて、いろいろなことが走馬灯のように死んじゃうんですか、じゃあ走馬灯のように駆け巡っています、うん、これから始まる育児期間、寝てはいけない時、部屋の明かりをつけない娯楽が欲しい時、きっと私はルネラジを聞くと思いますって、私の子供が大きくなるその時まで末永くルネラジが続いてくれることを願っております、まあ、残念ながら3月いっぱいというのはね、今大本営発表がありましたけども、あわよくば将来子供と一緒に妬み男に行きたいと思っているので来るな来るな、そちらも継続していただけると嬉しいですということですね、いやもうその妬み男とかなんかそんなももうちょっと もう2019年の我々にはちょっとこう肌が合わないんですよね。なんかやっぱちょっとしたカフェと言いましょうかね、なんかところでこうサロン的な感じでねやっていきたいなっていう。
オンラインサロンです。
オンラインリアルサロンです
リアルサロン、
うん、だからなるべく意識高い系の人に来ていただきたいなという、つながりたいみたいなね、はい、異業種の人とみたいな、そういう会にしていきたいなと。妬み男はね、まあ、あの場所はロフトでやりますけど
じゃあ一緒に
場所こそ、はい、場所こそロフトプラスワンさんにお世話になりますけども、まあまあ、ということでございますね。はい、はい、あほらやっぱ俺が言うまでもなく書いてんじゃん、4月以降番組がどうなるか、はい、運動か、はい、こうじゃ道を聞いておきましょうか、カウントダウン始めましょうか。
いや聞く人はいないです。
本当だ聞く人はサンドイッチだけ置いてどっか行っちゃった
いや分かんない
です。お母さん、
いや
分
かんないです。
足りないよ一人サンドイッチ1個じゃ足りないよさ最後に1個だけミックスサンドが取り合いですねこれうのディうのディ俺で取り合いだということでございますね。はい、ということでまだちょっと先のことは分かりませんが、よろしくどうぞ。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。まあでも確かにこう、うん、全然いやいやいや あんたら関係ねえだろみたいな、なんかそのなんていうんですかね、この社会的なニュースに限らず、うん、芸能界でなんか起こりましたっていうことに逐一ブログやツイッターでコメントしてるのって茂木さんか小島慶子さんしかいないもんね今ねもうしょっちゅう見るもんね、儲かんのかね、ああいうのが分かんないけども、
でもニュースになる、
うん、ニュースになる、まあまあそれがまあまあそれぐらい価値のあるね立派な方々だというのもそれは重々承知してるんですけどもね。ちょっとメールを読んどきますね、ラジオネーム味噌汁シルブプレ、1月10日の木曜日、まあ、ちょっとずいぶん前の話になっちゃいますけども、はい、YBS ラジオキックス山梨放送さんのね、放送終わりの男爵様にまたまたお会いするべく電車に乗り、電車にわざわざ乗ってキックス終わりの僕を、はい、待ち伏せして身長中年男ルネッサンスと一発屋芸人の不本意な日常にサインをいただきました、覚えてますね。いつもならお一人で痛そうに腰に手を当て、いやそんなことない、別に痛いから腰に手を添えてるわけじゃないし、バランスの問題というか単純に好きなポージングっていうだけでやし、普段からっていうのが怖いよねどこで見とんねんよね。もう恐怖体験ストーカーですけども、いつもならお一人で、痛そうに腰に手を当てガラガラとキャリーバッグを押して歩いてくる男爵様、そうですね、それが金髪にスーツ姿の見慣れぬ男性を従えての登場に若干戸惑いながらも声をかけさせていただくと、金髪にスーツ姿っていうのは、今ブースの外にいらっしゃるストーマネージャーのこと、金髪ではないよね
染めてはいますけどね、ちょっとい
やいや限りなく黒に近いけどね、
軽くね
二人の当たり具合でちょっ
と夕焼けだったんでしょうね、
夕焼けに染まったうちのマネージャーの髪をから金髪と捉えたという、
4時半だから
よっぽど周りにいないんですよ、だから金髪が
びっくりし
たびっくり、これは金じゃっていうね、黄金じゃっていう、びっくりしちゃって、ね、初めてペリー見た人みたいになっちゃって鼻が高いっていうね偉人じゃというね、はい、ためにためた男爵様は、笑みを浮かべて、笑みを含めてって書いてある、笑みは浮かべるんですね、はい、それだけお願いしますね、サインと、まあ、僕は言ったと一言、もしかしてマネージャーさんですかと、僕初めましての自己紹介にほっと胸をなで下ろしつつも、いやだから初めましての自己紹介と関係ないから シルブプレは関係ないから。うちのマネージャーと自己紹介を交わすのは業界の関係者やから、シルブプレ関係ないから。いやまあまあね、自己紹介にホット胸を立てるっすもん。男爵様に本を手渡しました。寒い中足を止めしてのサインに、いや本当だわ、申し訳ございませんでした。そしてやはり私、味噌汁のソの字をどう書くか戸惑った男爵様、ツイッター上で大きく表示しても、スマホでこんなんですって変えてこうバーッとでかくしてくれたの
感じね、
大きく表示してもどうも微妙、若干やけくそで書いていただきました。挙句の果てにはこれですまんと、中年男ルネッサンスの方のサインにはみそそっていうのカタカナで書いたんですね、僕みそ汁シルブプレさんへと、まさかのカタカナ殴り書き。今後お願いする際にもこうなっていくのでしょうか。はい、今後はだから味噌って書きますよね、味噌カタカナで味噌、
愛着を込めて、
なんだか申し訳なく名前も改名しようか検討、いやそんなことはどうでもいいんですあなた改名しようがしまいが、僕はもう味噌と書くというだけの話ですからね、金髪マネージャーさんを従えていやいや、
金髪
ブロンドのハリウッド美女連れて歩いてるみたいなね、金髪マネージャーさんを従えて、いつものように腰に手を当てて駅に向かっていく男爵様の背中がなんだか寂しく、いや寂しかったですなんで俺が寂しされなあかんねん、お前の心模様やろそれは、ということですね。だから味噌汁シルブプレプ全然いねんけど、僕本当になんかね、まあ前からサインはもう大嫌いだっていうのは言ってますし、今もそうです、どんだけ顔で笑ってても嫌やなと思いながら書いてるんですけど、このラジオネーム書かすのなんな
ん。いやたまにいるじゃないですか。
いるよ、サイン会いるし、絶対そういう子に恥かかさへんように俺はもう何にも思ってない感じで、ラジオネームなんとかですって言ったらそのラジオネーム通り書いてるけど、ラジオネーム書かすのなんなん。いや自分で考えたやつやしな、それ恥ずかしない、なんか、
まあ、そっちの方が嬉しいんでしょうね。
あ、まあまあ、ご本人からしたら嬉しいってこと、
セルであろう名前を書いてもらえるっていうのは、
浸透ってあと浸透って
お前かみたいなやつが欲しいんでしょやっぱ。
浸透、いやまあまあ、その俺にだけ浸透してるだけやから、それは、
それが嬉しい、
それが嬉しいんかいな。
納得してく
れ、そうかそれやったらええけど
でしょ、
やっぱ嬉しいでしょ、ね、まあまあまあ、あれびっくりしたね、あの、まあ、その収録時点でやけど、つい昨日のことですけども、ミヤネ屋出させてもらって、あの月1回ぐらい出させてもらってるから、で、大坂なおみ選手がさ世界ランキング1位になったでしょ。いやもうそれはすごいなっていう、ただあれなんなの、そのなんか大坂なおみ選手が頑張ってる時に応援してる人々みたいな感じで、いろんな番組でもね、ワイドショー等々、ニュース番組等々でこの街の風景みたいな感じで使われてたけど、なんかスポーツバーみたいなところにみんなで集まって、ほっぺたに、まあ、またあの例のあれですよ、ほっぺたにあのちょっと微妙に可愛らしい女の子が、めちゃめちゃ美人だよね、めちゃめちゃ美人、そんなことせえんからなんかちょっと中途半端な感じの子がほっぺたに日の丸書いて、大阪大阪言ってもこうみんなでわーっと応援してるって、テニスってあんな応援の仕方してたっけ。まあ、まあそもそも僕は全然そのテニスを知らないっていうのはありますけどね、いやそうならそう、昔からそうならそうでいいんですけど、僕は非常に違和感を覚えた。あんま
そんなイメージないですけどね、
テニスって。だってそんななんか国って感じじゃないもんね、基本的には。
しかも静かにね、
イメージです、ね、あそうだってその会場自体はすごく紳士な感じで観戦するわけでしょ、選手の集中力を妨げないように静かにこう、観客席では声も出さずに首が右左右左動くみたいなことやもんね、なんかスポーツバーでも、もうサッカー日本代表の応援みたいな、でも一辺倒やねほんまねあれで応援覚えたらもう応援全部これやってなってるんか知らんけど、ただなんか外国の選手もそういう応援の仕方してる人たちみたいなのいたんだよな、外国の選手に対しても。
バーとかだとそうなのかな、
バーはそうなのかな、いやなんかすごくダサいなって思ったっていうなんかもう大阪って言うてんのがなんかうわわわわわわわっとわーとそれはどうでもいい、それはどうでもいいんですけど、その V をミヤネ屋 に出させていただいてるのも、まあ、もちろん見るわけですよ。ただもうあれはもうミヤネ屋さん独特のやり方ですけども、あのそっくりさん出してきて、いや何なんすかこれ、いらんいらん、こんな本物の羽生選手が見たいねん、ゆずが見たいねんみたいな編集のコーナーあるじゃないですか、ミヤネ屋さん独特のやつで、それでそれの中で大阪選手わーって活躍してる間に、一方その頃太坂家ではみたいなのがあったのよ。太いね、痩せてる太ってるの太いに、あとはもう大阪直美、太坂直美っていうモノマネの人で、その男の人やねんけど、まあなんかこいつらかぶってみたいなしてんのね、もうお腹でポコって出てて、でも全そもそも全然似てないやみたいな感じのモノマネの人、太坂直美さんって言って、びっくりしたけど、その V 見て、わそういう人もんねんやな、あの小さい坂の人がおるもんね、小坂、はい、直美さん、あの女の子はもともと専門学校とか通ってたけど似てるって言われたのきっかけでモノマネ始めたって、で売れてあるよね、うん、まあまあ言うても注目されてるよね、はい、でそのそっちじゃないんやって驚きがあったわけ、まず太坂、いや小坂の方じゃないのっていう、でまあ多分小坂選手の方はほんまに忙しいやろな、で太坂なんやろな、うん、太坂っていう人がいるんだモノマネの人でと思って、よくよく見ながら下にカッコだから、その正体というかカッコほにゃららって書いてるとこ見てびっくりしたんですけど、うん、ポリス二郎さんがやってるんですね。
ポリス二郎さん、
え、宇野 T さんでも知らないですか？
え、名前はご存知です。いや、見たことありますよ、
ポリス二郎さん。僕はもうかれこれ15年以上前ぐらいのライブに出てる時によくご一緒させていただいて、まあいただいてというかそれぐらいの関係性ですけど、先輩ですよ、優しい先輩すごく、いやもう15年20年15年ぐらい前に一緒にライブ出てたポリス二郎さんが今ミヤネ屋のスタジオで V 見てたら太坂直美なってるっていう驚き、感慨深さ感慨深さ、いやすごいなと。でもポリス二郎さんって結構あのそのなんていうの、いやもちろんその大ブレイクみたいなことはなかったんでしょうけど、うんうん、なんか節目節目で深夜のなんかネタ番組とか深夜のバラエティの一コーナーとかでふわっと出てた印象あるんすよね。もともとだからポリス二郎言うぐらいから、あのアメリカンポリス、警察の格好して、アメリカの警察官の格好して、それをちょっとこうデフォルメしたようなネタをされてたんですよね、おそらく。それがでも時を経て太坂直美になってしまう、うん、その心理心境、いやすごいなと思うと同時にジャーナリズム魂に火がつきましたよね、やっぱ。いやどういう過程で、で今こんなにも新しい大阪直美さんのモノマネの太坂で今行こうと思ったのかという、その心、全然似てないのよでなんか最後の方に、まあ、スタッフさんに無理からやらされたんでしょうけど、あのカモンみたいな、なんか大阪選手がね、なんか要するに卓球の愛ちゃんのサー的な感じでしょ、おそらく。僕テニスあの試合一回も見たことないんで知らないですけど、それに対してカモンって言って、なんかあの駄菓子のあのうなぎのかば焼きのペラペラみたいなの食べて、カメーンってかか言うてありましたよミヤネ屋の V でこううなぎのかば焼きのもむこもカモーンってもぐもぐもぐって食べて、パッて口開けてカメーンってカメないということですね、カメーンって言うてめっちゃ滑ってたんですけど、僕はめっちゃ面白かったですあポリス二郎さんがこうカメーンって言うてるっていう、いや R1 とか優勝するんちゃうかな、
全然似てないですよ。
いや、あ、写真写真出してくれました、全然似てないですよいやだから全然似てないだけに、うん、なんでそんなことなったんかなっていう、
まあね、
ことの経緯、まあ、推移が知り、いや全然似てないよね、
まあ、分からなくはないけど
似てはない、まあまあまあね、ほんでなんかお嬢さんも二人おって奥さんとおいて、うん、で僕が意味嫌ってるイエロー系を完全に受け入れる、もう家族総出で出てましたもん劇団化してましたもん、
杉ちゃんち
と一緒ですよ、だから家族が劇団化してわーって出て、なんかやってありましたわ。 いやすっごい優しい、あの全然事務所とか一緒になったことないんですけど、すっごい優しい先輩で、そうそういや全然似てないし多分今もこれはツイッターかなんかの写真なんですけど、後ろに写ってるの娘さんが通ってる幼稚園のバスとかでしょ多分、分からんけど、
トントンバスって
感じ。いや言うな言うなおいバレるわおい、
上げてるから、
上げてるからなんかでもなんか遊園地かなんかなんかな、分からんけど、
ツイッターに上げて
ますね、ということですよいやまさかあの、いや本当のあのスタジオで V 見ててポリス二郎っていう名前を見ると思わない、いや素晴らしい体験をねしましたよ、これ全部大阪選手のおかげです、これ大阪選手のおかげでポリス二郎さん扮する太坂直美選手に会えたわけですからね、素晴らしかったということでございます。フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、イエーイ、ありがとうございます。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今月この方とご一緒です。
はい、ボイフルエンサーのカホパイこと渋谷カホです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのついこの間またなんかアメリカとかもちょくちょく行ってんの？
行ってます。
なんかツイッターを拝見したんですけども、
ありがとうございます。
あれは何しに行ってらっしゃったんですか？
ロサンゼルスはアニメのイベントを見たいのと、あと観光を今までもう4回目だったんですけど、観光する暇が全くなかったので、ディズニーランドとか
行ってきましたね。あ、
はい、
ちょっとプライベ仕事絡み、
でも仕事も絡めてファンミーティングも一緒にやって2日間ファンミーティングを行いましたね。
アニメのイベントっていうのは何をやってらっしゃるんですか？それ向こうでは、
向こうではコスプレイヤーとして歩いたりとか、 あとブースに登壇したりとかパネルとかがあって、
あ、そうかも、はい、その会は有名人なんですか、ね、
ゲストで呼ばれたりしますね。
すごいですねこれはね、英語も喋れるから、
いやいや、
もういろんなところに広がってるもう顔パイの我々なんてもう何にも広がってないもん、もう閉じてるもんね、この部屋に閉じ込められたままもう何もできないんだから俺たちは、羨ましい限りでございますけどもね、さあ今週はですね、東京都民ラジオ局でもおなじみでございますけども、こちらのコーナーやっていきましょう。続々ゲストのことがなんとなくわかるかもしれない10のキーワード、はい、もうボックスも用意できないということで前に紙があります、はいはい、この紙を上から順に取っていくという、あ、どこでもいいの、はい、いやでもめんどくさいから上からでしょ多分ね、一番下でこう崩れちゃうとかありますから、はい、はい、引いていただきました。
じゃあ一番上から、はい、いきます。
開いてください。これ何、メール、あ、メールですね。
ありがとうございます。
じゃあせっかくだからカオパイちゃんに読んでいただこう。
はい、
うん、
ラジオネームはありません。
はい、
ベタですが、うん、これしか思いつかなかったのでキーワード、2月のビッグイベント、バレンタインデーでお願いします。
ベタだねこれはねさあ2月14日という、うん、ちょうどまあこれが配信される週か、うんうん、っていうことですけどもね、どうですかバレンタインは何かご予定というか、毎年やってるようなこととかはあるんですか？
お菓子教室に私通って、
何そのキュートな状況お菓子教室に通ってるの？
そうなんです。
なんで
なんかお菓子作ってみたいなと思って。
普通の女の子じゃん
意外とそうなんですよ1ヶ月に1回教えてもらってて、
月1でお菓子教室行ってんの？
そうなんです。
何を作るんですかそういう時は？
2月3月やっぱりチョコレートになって、
はい、になるんだ。
バレンタインでホワイトデーで。
普通の月は？
普通の月はその時の季節のフルーツを使ったものとか、タルトだったりとかパイだったりとか、はあはあはあ、いろいろですね。
へえ。でもやっぱ2月3月は時期的にチョコレートのお菓子を、
うん、そうなんです、
作るんですね。でこれはそういうチョコはどなたかにあげたり差し上げたりするんですか？
いや私実家が東京にあるのですぐ実家に持ってっちゃいますね。
あ、でみんなで食べちゃうんだ。
そうなんです。やっぱ日持ちするものがあんまりないので。
どうなんですか今のその、うん、仕事の環境として、なんかね、もう古いですけど、うん、古い考えですけど、はい、なんかこう女性がバレンタイン時に周りの男性にバーッとギリチョコ配るみたいな、ね、
はい、
あれまだあるんですか？
どうでしょう。私、あ、でもトースポの新入社員の時は、
ああ
手作りのクッキー作りましたねで一つ一つ名前を書いたんですよ、その部署の 先輩とか上司の方の、
何のためにそれは、
なんでちょっと特別感を出すためにって思って、
でもそれはもうやらせないで、ちょっと媚び売ろうってこと、
そうですね、あとトースポやっぱり女子が少ないので、
そうなんですよ、
余計にそれを
本当にあの僕はもうトースポであの紙媒体で体を張るというね、もうこの芸能人生の中で一番の愚行を犯しましたけど、当時その連載を読んでた大の字さんに言われましたなんで紙で体張ってんのっていうね、分かんないでしょ、だってどんな苦しい感じかとかね、やってましたけども、トースポって結構なおじさんが多いよね、
圧倒的に、ね、そうですね、
あのなんていうのかなあの見栄え的に良くないおじさんが多い
服破れてる方多いですねどこかしら破れてる方が多いですね、
またお仕事がね大変なんでしょうけども、
はい、そうですね、
そういう人たちにチョコレート切りで、うん、でもそれでもちょっと特別にちゃんと書いてるな渋谷はという、
ハート型のクッキーに、
あいつだけはなんか直筆ちゃんとなんかメッセージ書いてるとおじさんでも簡単だからね、はい、それも俺のこと好きなのかもって思っちゃうから、ね、
だから全員に作りました、
今はもうでもやんないでしょ、う
ん、今はやんないですね、
だから、まあ、だからそう会社に属しないとやる機会がないのか、やっぱり、
うん、あイベントとかで配るにしてもどれだけの人が来るのかわからないんで、
そうよ、ね、
逆にあげれないとかわいそうなので、
そもそ も最近ギリチョコっていうものがあるのかどうかも俺定かじゃないんだけど、あんま聞かなくない、うん、友チョコみたいなやつ、友チョコはまだあるんだ、
友チョコあるのかな、私全くもらわないです
、ギリチョコって確かになんかもうここ2年ぐらい俺あんま聞かないんだけど、
逆にもらわないですか男爵さん、
いや俺はもう、あ、ま、なんかこれを言うとちょっとカッコつけてる感じになっちゃうんですけどいや確かにあるでしょ、なんかレギュラーのお仕事があるとそこにでいらっしゃる女子の方がくれたりすることがあるじゃないですか、
うんうん、そうですよね、
でもそれは僕は、まあ、それはまあ山梨のラジオですけど、うん、はい、もう5年6年ぐらい行ってますけど、うん、はい、もうずっと、うん、もう誕生日バレンタイン何か何か全部あのもう一切そういうのも本当にいらない迷惑なんだっていう、
気遣わしちゃってるって思っちゃいますよね、まあ、っていうか
そんなものをもらっても、うん、別に俺は何とも思ってないってことを伝えておきますっていう
心動いてないぞと
動きませんので、はい、あの逆にそんなことをされても、はい、あのお互い負担なだけですからもう本当にやめましょうという
なるほど、
あのことは言ってますね、だってもう絶対そんなさ、うん、ね、何とも思ってない人がただただその日やから言うてチョコくれたところで、もうそれもこっちは分かっとるわけですから、うん、何にも嬉しくもないし、うん、相手も負担やろし、
うん、ホワイトで返さなきゃっていうプレッシャーが、
ね、ですよ ね、そうなんです、だからなくしていった方が、ね、いいんですよ、これはやっぱりね、
あ、確かに
お菓子教室、うん、で今日はチョコは持ってきてないんですね
っていう情報を得たので最近そういう方多いんですよ、私がちょっと前に素敵って思った男性も、はい、俺はバレンタインで嫌いだって言われて、
素敵
何かっこいいと思って
同じこと言ってた、言ってることは同じでしょ、俺も
素敵って思って、
はい、ということでございます、お答えになったのでしょうかよくわかりませんがさあ2週目もそろそろお別れの時間でございます、はい、じゃあカオパイちゃん、東京乙女電波局のお知らせお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、うん、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています。番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、うん、そして私渋谷赤穂が YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、ただいま絶賛配信中です、いろんなことをさまざまな角度から検証して試しております、うん、そして今度は前回ラジオでルネラジで男爵さんに提案していただいた、はい、あのプロレスラーを呼ぶものをやろうじゃないかっていうの企画が上がってます、
あ、そうなの、
私がプロレス技をかけられるという、
釣り天井とか
ちょっと技をもうちょっと抑えめで言ってほしいですかね
いやでもやっぱりその、カホパイ的なそのあれを生かすんであれば、はい、うん、やっぱりあれ釣り天井で追ってたっけ、上にね、はいはいはい、こうずーっとこう上げるやつ、うん、あれがまあ一番、まず一番でしょうね、
ペディグリーとかもやってほしいで
何ですかペディグリーっていうのは。
あのトリプル H っていう、
あーはーは
ー、落とす感じ、
WWE のトリプル H の音、ここ何とかドライバーみたいな感じのやつ。
そんな感じです、落としっぱなしって。
いや、そういうんじゃない、
おっぱいはあまり、ね、そうですね、関係ないですもんね。
逆にだからあのコブラツイストとかもいいよね、はい、多分ね、うん、
なるほど。
ぜひちょっとだって若き日の日高のり子さんもそれやってたわけですから
そうですね、
あのせまあ
そうですね、あっかねちゃんの
ランマつながり来ましたね、これ。
いやそうですよ、
やってた、もともとプロレスだし出てありましたからね、はい、頑張っていただきたいと、はい、さあそして
はい、今アダルト VR がですね、うん、AV 作品の中でも一大ジャンルになりつつあるんですが、
VR というのはこうゴーグルみたいなのつけて、
そうです、
本当にその世界
で入り込んで、はいはい、うん、その中でも特におすすめなのが、はい、私が先日おもちゃんの収録の際に鑑賞した、はい、KMP VR ビビの鬼足 VR。
鬼足、鬼の足と書いてますけど
鬼の美脚ですね
何ですかこれは。
これ足、
タラバ界では聞きそうですけどね、これね、タラバ界では、通販でなんかね鬼足とか言いそうですけども、はい、身がぎっしり詰まったという、はい、違う。
結構 VR って男性が寝たきりの映像が多いので、はい、やっぱ MO さんとか窓っぽい、うん、受け身な男性にすごく受けてまして、うんうんうん、なのでそれに特化したちょっと窓っ気のある男性向けの、もう女の子に足で踏まれまくるという
、はい、あ、ちょっと待って、その VR の場合、はい、あのその VR を使用してる男の人は寝てる場合が多いっていうのは、はい、要するにその事の最中みたいなことが多いという、 そこを想定してそういう作品を作ったという。
そうなんです。
これはすごいですね、
うん、あ、ほとんどの VR 撮影っていうのが、はい、男優さんが寝っ転がって動かないで、うん、その男優さんの目線で、そうなんですよ、
その視点で、じゃあ周り
で女優が一人で全部一人ままごとみたいな感じなんですよ。
なるほどね、
へ、まあ、普通の AV みたいに男優さんはガンガン動くとかは全くないので、
面白い、ね、
そうなんです、寝たきりなんです。だからプライベートとかで全く動かないマグロな男性がいると、うん、私たちはもうあの VR みたいなやつだったわって
けってこいつ VR みてえだなっつって
VR 撮影だったわっつって
言われちゃうんだ
そうです
面白いね、はい、鬼足 VR、
はい、
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、ということでございます。じゃあ、あと2週でございます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
以上、東京乙女ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会、はい、一コーナーになってるというね、やっぱりこうゴッドですから、ゴッドにお世話になっておりますからね我々は。さあ、ここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいております、鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間でございます。今から1月分の鳥もつ煮当選者発表していきたいなと思っておりますけどもね、でもやっぱり小坂直美さんの方が売れてるんですよね、
うん、
いい塩梅ですもんね、やっぱね、
あ、でしょうね。
太坂直美さんは結構出てはんの、俺全然存じ上げなかったからすっごい気になってんのよ。
頑張ってやってますけどね。
あの有名アスリートのモノマネそっくりの芸の方って途中でこの本物に飲み込まれちゃうっていう現象、いや、あの日知郎さんとかね、うん、日知郎さんとか楽屋でほんま腹立つぐらいあの一郎気取りがすごい一郎気取りがほんますごいのずっといや、でもほんまにこうストイックにトレーニングとかもしてあるし、うん、科目にこうほんまに一郎然としてでも太坂さんはそうは絶対ならないからな、はい、ということで2名の方ですね、はいはい、これまで数多くのリスナーの、いや本当にそうだね、これ大げさではなく事実、文字通り命を救ってきたゴッド、2019年もプレゼントを続けてくださる、命をプレゼントしてくださるということでございますね。さあ、それでは早速当選者発表してまいりましょう。まずお一方目はラジオネーム消しカスさん、おめでとうございますカスですからね、消しゴムのカス、消しカスという44歳の方、僕とほぼ同い年ですね、いつも楽しく拝聴させていただいております。私は今妊娠中の嫁を持つ中年男性です。あ、なるほどね、奥様が今ご懐妊という、はい、嫁のつわりのひどい時期には、なんか今日つわりの話ばっかりしてるねなんかさっきも何、今リスナーが妊娠期間中なのみんな 一斉にみたいな怖い組織ですけどねみんなが一斉に妊娠するという、嫁のつわりのひどい時期には精神が不安定なのか私の給料が少ないことや頼りなさなど、うん、嫁から罵詈雑言を浴びせられました。この会所なし安月給、ね、そんな中週に一度のルネラジを聞くことが私の唯一の楽しみでしたもう本当に最底辺の、いや本当に安倍首相にも言いたいですよね、まあ本当にこういう最低限の人のためにだからこういう人たちのためにこそやっぱり何回も言いますけど前澤さんはね100万円をというね、一番そこですからね、ここが今読んでるのがね、だってこの番組が唯一なのよ、
1円もかかんない
そして嫁のつわりの時期も終わりやっとのこと地獄から抜け出せると思ったのですが安定期に入ったのに嫁のイライラが止まりません。もともとイライラしていたというね、ラジオ聞いてニヤニヤしてんじゃねえよなどってねなどの場合は もっと一般的なやつを持ってこないとダメです。特殊すぎますよね。私への嫌味は増すばかり。この冷め切っている夫婦仲を取り戻すにはゴッドカンパニーミート高橋様より配給される取り持つに以外にはないと思う。配給はしてないです配給はしてないです。プレゼントやからね。今回応募させていただきました。ラジオの検証であたりなおかつ嫁の食欲を満たすことができれば私への不満もなくなり夫婦円満へ近づけると確信しております。私のため嫁のため、そして何より生まれてくる子供のためにもぜひとも取り持つにをよろしくお願いします。また男爵様より妊娠している嫁への対応、夫婦円満の秘訣などご教授いただけると幸いです。ちょっと分かりませんけどねそれは、だから何喋んなきゃいいんじゃない
極力
奥さんと喋る時間もないぐらい働けばいいんじゃない。 ずっと外にいればいいんだよ、はい、そうそう向こうが寝てから帰ればいい。これがお一方、はい、ケシカスね、はい、でもう一方こちらの方です、はい、ラジオネーム池玉さん、おめでとうございます。池ひらがな、玉カタカナ、池玉ですね。先日財布に入っていた5000円を盗まれましたって言ったいつものようにバスへの居酒屋で一人カウンターに座りお酒を楽しんでいました。入店する前に確認した財布の中の5000円は会計する時にはなくなっており
5000円だけ
いやだから全財産だんちゃうの、分からんけど、人生で初めてつけて帰りごめんつけてという、人生で初めて、いや今の時代つけていけるところなんかないもんね。翌日支払いました。どうやらお手洗いへ行くときうっかり財布をカウンターに置きっぱなしにしてしまい、隣に座っていたおじさんに盗まれてしまっていたようですゴッドの取り持つにで一杯やりたいですいいでしょう。じゃあゴッドカンパニーね、エミート高橋さんから取り持つに送りますから、まあ5000円分ってことはないけどもね、
まあ、でも気持ちはね、
気持ちがだから、そのやっぱゴッドカンパニーの素晴らしいこのもつ煮というがもたらす効果、心身ともにで考えると、まあ5000円は超えてるから、いや僕より信者ぶりがすごくなってるんですけど、どうしたんですか。定期的にこっそり鳥もつ煮もうてるんですか
たまに、ね、
それどころじゃありません。
番組やっていただくのが美味しくて、
あたまにそうやね、番組宛てになんか美味しいお肉送っていただいて、俺は一回も食べることないまま自分らばっか食べてるんやろ、あれ
冷蔵庫入れてたらなくなってます、
なくなってる文化放送の冷蔵庫ダメなのよ、もう亡者どもがいるからはい、ということでございます。ということで改めましてラジオネームケシカス、そしてラジオネーム池玉、当選おめでとうございます。さあ本当ですか、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、はい、現在2月分、もう当たり前のようにです、 2月分の応募受付中ということでもありがたいですね。これはね、まあ、それも、まあ、あと1つ2月で ね、 終わってしまうんでしょう、おそらくね、分かりませんけどもね、ということで残り少ないチャンスを皆さん生かしていただきたい。鳥もつ煮が欲しいという方、住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも、これも忘れずに書いていただいて、メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIG まで、どしどしご応募くださいということでございますね。はい、以上ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。ちょうどウノディのキーを見ようと思って、はい、エンディングでございますって言った時に、外通った大竹真子さんのマネージャーさんと目が合って会釈をするという、もういろんなことが同時に起こりすぎてもややこしいんですけども、なんせエンディングだということで、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、あ、そうか、2019ですね。僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田ルイ53世昼帯昼の帯ラジオ番組ですね、への道、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在2月分の応募受付中、ありがとうございます。各コーナーへのメール、プレゼント希望のメールなどはすべてこちらまで。いや、ね、各コーナーへのメール、プレゼント希望のメールなど、すべてのメールはこちらまで。メールを3回も使ってるというね、もうこれは才能がないんですか。
いや、メールだ
って
間違ってない
じゃん。ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET。いや、それ今の悪かったです。
丁寧に
丁寧に今の悪かったから
ラジオそれ文化違う。
いや、悪く ひどい言い方をしたのもう謝るから、
ね、耳でしか
才能を否定されると本当に噛みついてくるんですよ、
ね、コラムとは違うんですよ。
大事なんですよ、やっぱり才能があるっていうの言い聞かしですね、自分ね。
丁寧に
やっぱり丁寧になった方がいいですね。そうそうそうそう。いや、すいません、本当に
話し言葉で書いてる
ね。くって変わるんですよ、空気が才能のことに触れた途端に空気がくって変わるんですよ。
プライドだけやったからすいません。
いや、それはもう10年も付き合ってきて、それ分かってるの俺が申し訳なかった。
そう
やね、それでやってこれたし、
へし折れると弱い、
弱いです。さあ、お知らせもございますね。私書きました一発芸人列で、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネッサンス、そして、出たばっかりです新刊一発芸人の不本意な日常、こちら現在発売中でございます。ぜひお買い求めください。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円で、ブックスタンドさんのホームページから、購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦、雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。木曜キックス YBS 山田正宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。と、いうことでございますね。はい、プリキュアが終わりました。ありがとうございます。棒読み棒読みで叩かれた、はい、プリキュアがようやく、
はい、
いや、そうだそうだしないです、ね、俺が叩かれたという話になったら笑みを浮かべてんじゃないです
それそれ詳しく聞かせてください。
いや、詳しくも何もずっと僕は自分が率直に言ってるじゃないですか。棒読み、イケメンキャラに声が合ってない。気になってしょうがないみたいなことね。はい、よく、いや、もう全般的に僕 その手の仕事は全部うまくこなしてきたんですけども、今回ばかりはまあちょっと言われましたけども、ただまあやっぱりな、僕らの芝居がどうこうというのはさておきですよ。ハグッドプリキュア見てました。子供いないと見ないか。あ、でも子供がいなくても見てる大人いるよね。むしろそういう人いっぱいいるよね、多いよね、プリキュアシリーズは。素晴らしい作品に出していただいたなと。だからあと仮面ライダーに出れば僕日朝三冠らしいんですよ。なんかそういうのがあるんですって、そのオタクの人たちのつぶやきを 見てたんですけども、日曜日の朝やってる戦隊仮面ライダープリキュア、もうそれ僕五星じゃ出ましたからレギュラーで、でプリキュアも後半レギュラー出ましたでしょ。あとだから仮面ライダーに出る僕日朝三冠王です、まあ、でも差し当たりなんか出れそうなのないですもんね仮面ライダーってね。もう博士役ももう無理だろうし、ね、まあはい、どうでも大事です。まあまあ、大泉学園に通うのがしんどいですからね、そもそも遠いんすよ、なんせ。はい、ということで今日はこの辺でございます。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝ですね、愛の告白、そして頑張るあの人への頑張れ頑張れ応援メッセージ、まあ、そういうものですね。我々が本当にこう焚き火にこう手をかざしてね、木の枝に刺したマシュマロをねこう炙って、将来や夢を語り合うように、まあ、読んでいこう、紹介していこうじゃないかというコーナーなんですけど、なかなかこうもね伝わらないですね。やっぱり人間というのは愚かですね。で今日は先週に引き続いて、はい、去年新宿のロフトプラスワンさんで行ったネタミクリスマス2018、そこでまあお客さんにバーッとね、はい、書いていただいたんです、アンケートですね。もうみんなも 机も何テーブルも何もないような状況で、膝の上でこうこんなにちゃんと長い文章書けるんだというね、すごいですよね本当に、怨念が皆さんのね。そこから紹介しましょうということで、ラジオネームポケットのっていうね、ちょっと怖いやつですねポケットのっていう、ね、怪談話のタイトルですよねポケットの何なのという30代練馬区の方ですね。練馬区大泉学園アルファベットです。 A さんへ、はい、A さんへのラストメッセージでございます。うちのオフィスのディレクターが、ディレクターっていうのはこのテレビとかラジオのディレクターなのかな、まあ、単純監督みたいなニュアンス分かんないけど、うちのオフィスのディレクターが飲み会のたびにスメハラ、かっこスメルハラスメント、いやそう分かんない、飲み会のたびにスメハラの話をしますねって書いてます。あれは、あ、 A さんへ語りかけてですね、うちのオフィスのディレクターが飲み会のたびにスメハラの話をしますよね A さんという、あれは A さんあなたへの注意喚起だと思います。やだやだね、遠回し気づけよという、最近なんかさ、ここくせえやつがいるなみたいな、そういうこと気をつけないとダメだ、あれもハラスメントスメハラだからねって言いながら、みんな目の端でその A さんの方向を見てるといういや、嫌な職場ですね。あれは A さんあなたへの注意喚起だと思います。ご自覚があるのかないのか、飲み会後数日だけ香水をつけて出勤されていましたけいや、じゃあ気づいたっちゃうの分からへんけど、あれは逆効果です。もうやったらやったで、ケアしたら下でこうなってくるからね。 A さんの油の酸化した匂いと混ざって、隣の席の私は酔ってしまいました。ちょっと気持ち悪い匂いになってた。あー、これについては私もどぎつい香水をつけて鼻を麻痺させることでやり過ごすことができましたがでも戦争ですよね、だからこう過剰になっていくというのは戦争と同じですから、どぎつい香水をつけて鼻を麻痺させることでやり過ごすことができましたが、一時期とても辛かったです。おそらくあなたの椅子の背もたれにずっとかかっているジャージが匂いの元だと思いますお願いですから選択してください。いや、だから別になんか恨みを晴らすとか、なんかね、ちょっと過剰にあのことずっと覚えててまだぐちぐち言うてるとか、そういうタイプじゃなく、ごくごく真っ当な淡々と、ええ、これはもう うちにうちに送るとかうちに言うてくるより会社の目安箱みたいなに入れた方がええやつですよね。
早いです
よね。いやーねー、ずーっとかかってる椅子の背もたれにずーっとかかってるジャージが臭かったら嫌やねー。あー何うのディーザーが制作部にいた頃にそういうのがいっぱいいたって。しかもなんか日テレさんとかフジテレビさんとかもそのテレビ都内の企業テレビ局のスタッフルームでそういう人がいてもまあまあいいかって俺はなるんだけど、文化放送でそれだとさ、ただ臭いだけだもんね。なんか別にバリバリ働いてもねえのに働いてもねえのに臭いっていうね、嫌な臭みだよね。だからそもそもがっていうね、
大変ですね。
干されろ、ね、干されろ干されろ、ということですね、はい、目安箱に入れてください、はい、ラストメッセージのコーナーでした。